川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントをお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。涼子ちゃん、久々の収録ということで。
そうですね、
寒くなってきましたね。
だいぶ寒くなってきましたね。
ね、会社に、まあ、最近はよく来てるもんね、
はい、
でも一個ね、変わったことがあるのは、
コピー機が、ね、新しくなりましたね。
そうなんです。前のコピー機って会社作った時にあるところがもう使いませんよってやつを、まあ、言ってみればお金かけずにいただいたんですけど、まあ、コピー機ってただお金かけずにいただいたとしても使えないんですね。結局メンテナンスとかしてもらったり部品の納入とかしてもらわなきゃいけないので、結局、まあ、代理店みたいなところを経由して契約しなきゃいけないですよね。 でも最初からいきなり新規を貸してくれるっていうリース契約ですからね。あれね、72回払いって言ってたから6年で、まだ会社ができた頃ってどうなんだろうね。あんまり貸してくれたかどうかというか、リース契約結んでくれたかどうかわからないんですけど、今回まあちょっとメーカーも変えて代理店も変えて、でお値段は下がりながらもですね、なんと機種的には機能的にはかやっぱ進化してるね。でもだからなんていうか、スマホでもピュッとできちゃうし、なんでもできちゃうしと言いながら、まあ、僕は何が言いたいかというと、あのコピー機が新しく入ったっていう単に言ってることではなくてですね、まあ、会社が今 IPA が9期目ですね。僕がその前に自分の会社を作りましたと。だからそれは10期が終わってんのかな、この間で。10年ぐらいもうそういう意味ではあの会社の経営やってるんですけど、まあ、自宅は大きなコピー機入ってないわけですよ。でその自分の会社の方は自宅にありますと。でそれレーザーコピー機は当然入ってないんですね。でこの事務所を契約して、このコピー機が入った時がですね、僕はあのその会社を立ち上げた中で一番何が自分にとってみてはですね、
はい、
まあ、嬉しいんです。嬉しかったのね、コピー機があると。実はこれが結構僕的に言うと別に贅沢というか、経費考えたらそんな大した金額でもないので贅沢というわけじゃないんだけども、やっぱコピー機がドンって入ってるってこと自体が自分の中で会社をやってるっていう感がものすごくあって、でそういう意味ではこれがまた新しくなったってことも一つの節目かなと思いながらですね、いろいろ進化していて、でもこれ一人だとやってないよね、多分ね、一人社長というかね、だとなかなか難しい中で、まあやっぱりこう組織としてやってるっていう中の象徴かなと。まあ、今回いろんなね、あのちょっとせっかくなんで、どのメーカーのところが、まあ、いいの悪いのっていうか特徴は何ですかと、でここのメーカーの特徴は何ですかみたいな話をいろいろさせていただいて、まあ、結局はサービスのメンテナンスのとその動きがいいかどうかっていうことですね。で、まあ、もっと大きなところを頼もうとも、例えば複数の台数をこう使わなきゃいけないところなんかは、あの今すごいのはどこのコピー機から取ってもコピー機っていうか、なんかそれが他のところ機械にも全部、まあ、クラウド的な使い方ができるらしいよね。ちょっと今なかなか説明簡単にできないんだけど、と思うとうちはそんなにいらないわって言いながら、まあ新たなやつが入ってというようなことになったんで、まあ、これはこれで嬉しいなと思いながら、今日のやりますかね、久々の収録のテーマに行きましょう。
はい、今回はヨーロッパはロストバゲージしやすい、海外フライトのロストバゲージ事情とその対策についてというテーマです。
はい、要は預けた荷物がその場で出てこないみたいな、
はい、
飛行機乗ってということで、まあ別にヨーロッパに限ってというわけではないんだけども、僕この仕事、海外不動産の仕事やって10年、もう12年ぐらいかなになるんですね。で海外に行くことも多くて、で最近、まあ、今年はねそんなに行ってないんですけど、じゃあ手荷物どうしてるかというと、基本スーツケースですと。スーツケースの大きさによって預けられるものと預けられないものがあるんだけども、海外ってやっぱり、まあ、涼子ちゃん海外行ったことないんだっけ。
まだないですね。
ないんだよね、
はい。ま
あ、国内の飛行機はあるんだっけ、
はい、
例えば国内線だったらペットボトルって、例えば封開けてなければそのまま、まあ、外に出すけど、一旦セキュリティチェックの時は外に出すっていうか、こう出して通過させるけど、もう持ち込みできるじゃないですか。で海外はダメなんですよ基本ね。で、ただ小さな100ミリ1個ずつがちっちゃなやつになって、それも透明なやつに入れてやればいいっていう、そういう決まりはあるんだけども、やっぱりめんどくさいので結局ね預けちゃおうと。でサイズ的にも、まあ、お土産とかいろんなことを考えると、あとまあ3日4日で 帰ってこれないケースも多いので、割とやっぱり飛行機に預けちゃおうっていうふうに考えることも多くて、まあ預けることが多いわけですよ。でそういう意味では何回何十回乗ったのかな、まあ今年は少ないと言っても結構何回も乗って、乗り換えも含めて考えたら100回じゃ効かないよね多分ね、という中でロストバゲージしやすい人としにくい人っていうかいう感じも実はあって、
はい、
うちのスタッフの中で言うと、まあどこ行ってもロストパケージしそうなスタッフが一人いるんですよね。で僕は真逆でほとんどしないんですよ。でほとんどっていうのはゼロじゃなくて、その実は分かりやすく2回かな、飛行機でその時に出てこなかったやつ、言ってみれば私の乗った飛行機に乗ってなかったやつ、あ3回だなって思えば、でそれはどこですかって全部ヨーロッパですと、でそれが何に絡んでますかっていうと乗り換えに絡んでますというやつで、じゃ あの乗り換えに絡んでない直行便だったら問題起きないのかっていうと、実は稀に起きたりもしてとかで、なんかあのいろいろネットで調べたりするとロストバゲージが起きる確率はどのくらいですかっていうと、確率的に言うと低いですよ。なぜかっていうと何百人乗ってる中で 1% あったら結構でかいよね。 でも 0.6% つったかな、なんかそのぐらいらしいんだよね。で僕の場合はだから確率的に言うとどうかな、わかんないです、多分少ない方だと思うんですよ。であとまあ壊されてみたりいろんなケースがあったりするんで何とも言えないんだけど、そういう被害ってあんまなってないんだけど、なんでこんな話してるかっていうと、たまたま、2週間前にドイツに久々に出張行ってきましたと、帰り飛行機乗りましたと、で荷物が出てきませんでしたと、いつ来るんですかっていうような手続きとかをして、やったんですよ。で結局ねいつ来たか3日後かな、3日後日曜日に帰ってきて水曜日の夜家に届いた、だから丸々3日で1日に2便飛んでるんだその飛行機、
はい、
だパリデュッセルドルフからパリに行って、パリから羽田っていう飛行機に乗ったわけですよ。前実はですねデュッセルドルフからミュンヘン行って、ミュンヘンから羽田で届かなかったってケースが1回あったんですよ。それはでも去年ぐらいだと思うな。でそれはもうあのメールであなたの荷物は都合により乗ってませんみたいなのが来てたんで、もう飛行機降りた時点で、あこれは来ないなと、じゃあもう手続きすればいいやということで手続きをしましたと。その時にあなたのスーツケースはどういうやつですかってやっぱり聞かれたりして、なかなかこれが僕のねスーツケースって説明しにくいんですよ。なぜかっていうと色が分かりにくい、ツートンカラーの緑と青黒ってすごく難しかったり、でメーカーも安いやつなんでどこだか覚えてなくて、最初は分かりませんってやってたんだけど、これまずいと思って一回ちゃんと冷静に家で写真撮影して、あの後でも今度言えるようにしとこうということで、で今回はちゃんとそういうことでやったんだけど、
はい、
飛行場着きましたと、その時点で出てこないという告知もないし、実際に係の人に聞きましたと、今どこにあるんですかと聞いたら分かりませんって言われて、でもパリにあるありますとか言うから、で結果的にパリになかったんですよ。3日遅れた原因は何かというとデュッセルドルフにあったんですよ。だから私が乗った時点で飛行機乗ってなかった。でその理由は割と多分向こうの人の説明がそうかなと僕は思うのが、デュッセルドルフはまあ寒かったけど別に天気は問題なかった、曇りで、パリ行ったらいきなり霧とかで着陸しちゃったから着陸できたんだけど、でちょっと外に置き止めっていう、そのなんていうの、乗り換えのやつがターミナルにいきなり着かない、そのローカルなほらちっちゃい飛行機だったから外に一回出たわけですよ。そしたらなんかね氷みたいな雪で、これ気温0度ぐらいかなみたいな感じで、これはいろいろ混乱してるなというか、そもそも乗り換えの飛行機が遅れたわけですよ。で元々の設定が2時間を切った乗り換えになってたので、ちょっと不安だなと思っていた。それがなお 4,50 分遅れたのかな、大丈夫かなと思いながら、まあ自分の体は多分間に合うんだけど荷物はどうかなって、やっぱり自分の中では間に合わないかなと思っていたんだけど、まあ結局間に合わない でなんでそれがデュッセルドルフにそのままあったかというと、多分その出発遅れた理由がパリの空港が天候がわからないから、もしかしたら引き返さなきゃいけないかもしれない。そうすると燃料を多く積まなきゃいけない、で多く積まなきゃいけないイコール荷物を下ろすんだよ。
なるほど、
うん、乗客の勝手にって言っちゃ勝手にだけど、まあ、誰の荷物を下ろしたかどうかも分からないよ、全員下ろされたのかそうでもない人もいるのか、直行便の人だ、直行の人だけは下ろさなかったのかもしれないし、スルーの人だけ下ろされたのかもしれないし、ちょっとそこまでは分からないんだけど、まあそうだよねと、しょうがないなそれはと思ったんだけど、僕は航空会社某会社にパリ経由だから大体想像してもらえば分かると思うんだけど、その場で分かんなかったから次の日にもう日本語の窓口の電話番号聞いて電話したわけですよ。そしたら分かりませんとかまた言ってくるから、もう分かったと、分かったら教えてくれと、毎日申し訳ないけどいつ、ね、荷物がどうなるかも分からないので毎日更新してくれと、アップデートしてくれというのをお願いして、こっちからプッシュプッシュして、最初もうなんかやっぱメールが来だしたわけ。そうするとであなたの荷物はもうすぐ積まれますと言って来て、2日くらいかかったからね。で結局積まれてなかったわけよ。 とかっていうこととかいろいろある中で、ああなるほどなるほどっつって、最終的には積まれましたっていうのが来て、本当かと思いながらも、まあ、積まれた。で家に帰ってきて別に無事だったんで問題はなかったんだけど、まあ、そういうでね、いろいろネットで調べたりすると、まあもっと悲惨な話はいっぱいあるよね実際で。だからまあそういう意味では僕自身の被害がどうだっていうよりも、じゃあどのぐらいの確率であるかって、まあまあやっぱあるね。でだから特に書いてあるんだよやっぱりね、そう見てると。3時間以内の乗り継ぎ時間が3時間以内はロストバゲージしやすいので気をつけてねみたいな。だから結局防衛策は何かというと、機内持ち込み可のスーツケースに持っていくしかないんだよ結論は。
まあそれしかない、
ね、もう自分で持っていくしかない。やっぱ不安だなと思ったりで、僕の場合はもう家に帰るだけしかないじゃない、最終帰りは。だからまあ極端なこと、何日か遅れても所在さえはっきりしてちゃんと届けてさえくれて、なおかつ日本だから、あの最後がそこで信用できるじゃん。日本の羽田まで届けばそっから変なことは起きないなと思うじゃん。で逆の場合は怖いわけですよ。例えば旅行先行きました、荷物届きません、で今日はいいけど明日はそこに、明日出発しなきゃいけないとかあるじゃない、ホテルとかいきなりね、
はい、
そうなってくると荷物どうしようって話になるし、向こう行って着るものない、どうしようってなるじゃんっていうのもあるので、逆の方が辛いよね。で僕一回去年そうミュンヘンで乗り換えてデュッセルドルフに行った時に届かなかったのがあったんですよ。デュッセルドルフ空港に行ったらないよと。で聞いたらその日の一番遅い飛行機で来るよって言われて、送ってもらうにも日本人のスタッフと対応が違うわけよ全然。もう向こうはちゃんとやってくれるかなっていうこととか、なかなかドイツ語だとそこまでの会話もできないし、とか思いながら、どうしたかっていうと、もう空港に待ってたわけ、最終便と来るまで。
ずっと待ってたんですね。
まあずっとでもないんで、もともとのその乗った飛行機が遅れたんで、最終便との差が1時間半ぐらいしかなかったんで、そのぐらいなら待てるなと。もともと3時間ぐらい開いてたんだけど、それが遅れたやつだったから、で最終便はちゃんと来たので、それはいいんだけど、そうじゃなかったらね、ホテルに届けてくれ、ホテルっていうかに届けてくれっていうのもちょっと怖いしっていうのもあったりする中で言うと、本当いろいろね、大変よね。
大変ですね。
だから日本ってまだ安心よね。多分これ、まあ、日本の航空会社だったらもっと丁寧だと思う。で、そういえば一回ミュンヘン空港経由でデュッセルドルフに行く予定になってたのが、ミュンヘンが大雪で飛びませんと。で、ちょっとフライト変更しますって言って、アナがロンドン経由かなんかになったんですよ。で、ロンドン経由でデュッセルドルフ、日にちが2日後ぐらいになったんだけど。で、そしたらね、今度航空会社もなんとか系列ってあるじゃない。スカイ、スターアライアンス系とワンワールド系。で、行った途中、そのロンドンからのやつがと、最初にロンドンまで行ったやつの飛行機の系列が違うやつを向こうが抑えたわけ。でもしょうがない、向こうが手配するから。そうなるとどうなるかって、自動、じゃあ荷物はどうなんですかって聞いたら、やっぱ自動でスルーするんだけど、でも向こうで乗り換えるときにちゃんとこの荷物のタグはこれで、これだからこれをピッてやってねってやんないと、私がこの飛行機に乗るって認識しないらしいのよ。でそれをやってくださいって言われて、ロンドンに行ってドキドキしながら、あ、ここのタイミングで言われたからこれだなと思ってピッて出したら、ちゃんと紐付きがして、それでまあことなきを得たっていうか、そんなこともあったので、まあ例えばほら、いきなり海外旅行行ってそういういうパターンになったり、まあ、添乗員さんがいたとしたってさ、そういうことは起きるじゃん。で添乗員さんが仮にいたとしたら、添乗員さんは何もできないから、現実問題通訳はできても、そこから先交渉事はなかなかできないじゃん。そういう意味では僕は交渉事はできるんだけど、やっぱり実際に動くかどうかは本当何とも言えないなっていうことを改めて感じて、まあ別にいい悪いというよりも、そういうことがありますよっていうか、結構こうしやすく、特にヨーロッパは本当にアメリカって一回入国海外から入るじゃん。それで一旦自分で荷物を引き取って、次の目的地に国内行くときは自分で途中でこうなんていうの、レーンに乗っけて、私の荷物を乗っけましたっていうのをやるんですよ。なんかそこで一回ほら自分でやった感があるじゃん。
そうですね、
出てきたの確認して。でヨーロッパって最初から乗るときにスルーで行っちゃうから、何もしなくていいよって言って、 OK OK って言って来てませんっていう感じになるわけですよ。その間ほら分からないじゃん。で、まあ、今いろいろな対策としてエアタグみたいな、それ入れとけば私のスーツケースはどこら辺にありますよだけは分かるようなやつはあるわけ、はい、分かったところでどうにもなんないんだけどね、実はね、ここにあるから何とかしてくらい言えないは言えないんだけど、でも少なくともどこにあるかが分かんない不安っていうのはやっぱり一番怖いわけさ。
怖いですね。
であることが分かってて、空港にあることがある程度分かってれば、それはそれでいいじゃないと思うと、やっぱり自己防衛策っていうのはこうやって経験値を高めていくというか、そんなことをやりながらやっていくんだろうなってことをちょっと改めて思った次第でございまして、本当は まだまだいろいろあるんでしょうけど、とりあえず今日はこんな感じですかね。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。